のその先で。皆さんどうも、雪のさやかです。
どうも、メガゾーです。
エンドロールのその先で第7回目の配信です。
はい、
ちょっとね、動画をアップするのに
時間がかかってね、
はい、時間がかかってしまいましたが、まだまだ続けていきたいと思いますので、
は
い、
なかなかこう見てから時間が経ってるので、忘れてることも結構あるかなと思うんですけどね。
そう、あとアップした時にはもうやってない可能性がありますね。
はい、そうなんですよ。なのでちゃんちゃん撮ってちゃっちゃと編集してちゃっちゃと上げていきましょう。
ということで、もう早速ね、今回もやっていきたいと思います。はい、
この番組はユキナとメガゾーの独断と偏見によりお送りいたします。
改めまして、どうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
この番組は、私、ゆきのさやかとメガゾーが、映画などの作品の感想をダラダラと垂れ流す番組です。
はい。ネタバレなども含みますし、見てない人には伝わらないこともあると思うので、特にこの作品は、ぜひご覧になった後に、この番組を聞いていただければなと思います。
はい。ということで、早速、今回語る作品はこちら。
映画、オールド。シックスセンスをはじめ数々のスリラー映画を送り出してきたマイケル・ナイト・シャマラン監督によるサスペンススリラー、秘境のビーチを舞台にバカンスを楽しむはずだった家族が謎の現象に襲われパニックに陥る様子を描いていきます。
はい、はい、ということで、あらすじをね、はい、言いますよ。休暇で人里離れた美しいビーチを訪れた複数の家族、
はい、
楽しいひとときを過ごしていた矢先、母親は息子が突然姿を消したことに気づきます。私の息子を見かけませんでしたかと母親が周囲に聞いた瞬間、僕はここにいるよという返答が聞こえました。
はい、
しかし6歳だった息子は少し目を離した隙に少年から青年へと急成長を遂げていたのです。やがて彼らは自らが急速に年老いていることに気づきます。人々はすぐにビーチを離れようとしますが意識を失って脱出できません。
はい、
一体このビーチでは何が起こっているのか、謎が謎を呼び、そして最後どうなるのかなというお話です。
はい、はい、そうですね。はい、
まあ、シャマラン監督といえば、はい、シックスセンスですよね。
はい、そうですね。あれは最後のどんでん返しというかね、
うんうんうん、
おーっていうのはありましたね。
そう、好きな人多いんじゃないですかね。
はいはいはい、
あの不思議な世界観というか、
そうですね、
楽しみにしていったわけですよ。う
ん、はい、
そうしたらなんと
なんと、どうだったんですか。
冒頭に、
はい、
出てきたんですよ、シャマラン。
あ、で出てきましたね出てきましたね。で、私は1999年からスリラー映画を作ってるシャマランですみたいな、ね、
そうそうそう、
そんな感じで、まあたまに映画の宣伝で、
うんうんうん、
外国の映画だと特に俳優とか監督が、
うんうん、
メッセージを送って、はい、まあ、最近だと YouTube に上がってたりとかするの
もあるんですけど、予告とかね。
そうですよね。
なのに
本編前です。
本編前で、あ、でなんか皆さんが作品に帰ってきてくれてありがとうみたいな、
なんかそんなの言ってましたっけ。なんか前説ですよね。
そう、だから、あ、コロナだから映画館から人が離れて、
はいはいはい、
だけどそんな時に俺はこの作品を出すけど、
はいはいはい、
みんなぜひ見に来てくれよ、そして見に来てくれたみんなありがとな、シャマランですみたいな感じかなって思ったんですよ。
確かにね、そうかもしれないですね。
そうしたら、出てきたから、
はいはい、
気づきました。
知ってます、知ってますというか、まあ、頭で出てきたからあの人ってよく出てくるんですよね、うんうん、カメオで出るんですけど、うんうん、
で出てくるんですけど、その話はちょっとまあ置いといて、とりあえず、
はい、
ある家族が、はい、この休暇を利用してリゾート地のホテルに泊まりに行くんですよね。
でそこで家族には家族に実はその問題が起こっていて、うんうん、夫婦の危機が訪れてまして、
うん、
でその夫婦の職業が、夫の方が保険数理士って言って、
うん、
保険のなんかリスクを計算する人なんですよね。だからなんか確率論とかはすごい得意という、
そうそう、こういうところの死亡率は何パーセントでこういう事故が起きるとかね。
はいはい、で妻の方は博物館の学芸員で、
うん、
まあ、その2つの職業っていうのは実はすごく後で役に立つんですよね。
そうそうそう、
そこら辺もすごく、実はこのやっぱり伏線の張り方は上手っていう、
なんか役に立たない人いなくないですか。
はい、そうなんですよ、そうなんですよ。だからそこがその集められる、家族の職業だったりそういうものが、うん、
問題とかね、
そう、すごくうまくいってるんですけど、
うん、
同時に夫は、未来を予想する人間で、うん、妻は過去に生きる人間っていうのが、うん、そこの対立が、まあ、夫婦の危機にも重なってて、
うん、
ああなるほどねみたいな感じで、
うん、
こう口論についても 思えたりするんですよね。
そうですね、うん、でその私が気づいたのは、はいはい、ホテルに入る時に、はい、まあ私シャマランだから、うん、どっかに何か落ちてるんじゃないかと思って見るわけですよ。そしたら、そのホテルを出迎えてくれる時に、オーナーと従業員がずらーって並んでたんですけど、はいはい、オーナーの後ろに従業員並んでて、右側の人はめちゃくちゃ笑顔なんですよ。ほうほうほう。で左の人は顔が曇ってたんですよ。ほう。だからあれなんでだろうって、
あ、なんかありますよっていう感じだったんです
か
ね。
そう、何かあるかもって思ったんですけど、そんなすぐ切り替わっちゃったじゃないですか、はいはいはい、そこからおもてなしが始まるから、はいはいはい、あれ気のせいかな、うんうんうんうん、と思ってたけど実は、まあ、
なるほどね
っていうのを最後にね、
なるほど
思いました。
みんな最後に結構いろんなことが答え合わせができるっていうか、うんね、ウェルカムでウェルカムドリンクみたいなの配られて、
そうそう、
でその後子供たちだけであのアイスクリームファウンテンみたいなとこ行くんですよね。
ドリンクバー、
ドリンクバー、
うん、
でそこで、イドリブっていう少年に会って、うんうん、でその子も結構いいキーパーソンなんですよね、うん、でこの子なんかどういう関係性、さっきそのまあ迎え入れた支配人だと思うんですけど、はい、支配人の子供なのか何なのかが、
でもまあ血はつながってなさそうだから、
そ
う
そ
う
そ
う、
でもなんかその彼の言うことを聞いて遊んで、まあ一緒になって、
うん、
大人のリゾートなのに子供が走り回ってるみたいな展開があって、
そうそうそう、
しかもあの時ってなんかノーキッズウィークなのよっていうのがあって、
うん、そう、なんかビーチに子供は入れなくて、うん、入れない、そうそうそう、
っていうのもなんかこれだからあるのかなと思ったら、うん、これは結構実は逆のうまいミスリードだったのかなって気がしますよね。
あー、そういうことか。
その途中までだからこうノーキッズウィークだって言われて兄弟が残念がってて、うん、なのにビーチのところうろうろしてて、
うん、
でなんか怒られるのかなとか、ところ構わずあなたの名前なんですか、
職業なんですか、
あなたの職業なんですかみたいな、まあいるなこういう、うん、こういう子供みたいな風な感じだったので、
でもそれで結構登場人物の自己紹介っていうかが、
そうです、ね、
自然とされるみたいな、
そうそうそうそう、
感じでしたよね。
そこもなんかそうなんですよ。そのあたりもただの子供が遊んでるっていうことと、
うん、
むしろ子供があんなに騒いだら、
うん、
え、お前ら怒られちゃうよってこうハラハラした気持ち僕は見てたんですけど、うんうんうん、そうではなくて、うん、まあ結局違うプライベートビーチ的なところに招待されるわけですよね、一家が。
でその時に、うん、この映画ってもうネタバレなしで話せないし、はい、予告でも年取るビーチって言ってるからあれだけど、イドリブが秘密を告白するじゃないですか、
はい、
僕には友達がいない、
はいはいはいはい、
みんな友達になっても帰っちゃう、
はいはい、
いなくなっちゃうんだって言ったのもあれも伏線ですよね。
そうですね、真実告白ゲームしようぜって、あれもちょっと唐突っていうか、あれ、
うん、
あの西洋ではそういう子供たちがそういうゲームやるの、そうそうそうそう、と思ったりしたんですけど、
思った思った、うん、その時になんかいいなって思ったのが、うんうん、同じ大学に行って、
う
ん、ローンで並びの家買おう
って、そうそうそう、
はなんかいいなって
まあだからアメリカ的な今の夢に近いんですかね、
うん、
その大学に行くのもお金がめちゃくちゃかかるから、うん、奨学金をもらって行って働き始めてからずっと奨学金を返さなきゃいけないっていうのが、まあ、アメリカ、まあ、日本もそうですけど、アメリカももっとひどいことになってて、うんうん、あの問題に社会問題になってると思うんですけど、うんうん、それ込みなのか、それともやっぱりこう幼馴染とか竹馬の友みたいな感じで、うん、隣に家買って隣にこう住んで、あの家の前のポーチのブランコでなんか年寄りまで酒飲みながら話そうぜみたいなことなのか、うん、なんかでもあそこでイドリブとトレントがものすごく意気投合してるというか、
そうそうそう、
どちらかというと友達がいない者同士みたいな感じで
そうですね、でもなんかこう、うん、思いやりのある少年とちょっとこう、うんうん、混ぜたっていう感じとかも可愛かったですね。
そうですね、そうです、確かに。
でそこからですよ、
はいはい、そこから登場するんですよ、
うん、
やつが
シャマランですいやなんかこうオーナーが、私はあなたたち家族が気に入りました、うん、
はいはい、
だから特別なビーチに招待しますよ、うん、って言って、
オールドのビーチに行くわけですよね。
そう、あなたたちが気に入ったから特別なビーチに招待するよって、うん、その家族だけかと思ったら、はい、他もいるんかいみたいな、
そうそうそう、それはちょっと思いましたよね。なんかすごいプライベート感なのかなって、ちょっと待って待ってみたいな感じで乗ってきて、うん、でその乗ってきた夫婦もその前のシーンで食堂でこう発作を起こして奥さんの方が、
うん、倒れたり
とか、ね、倒れたりとか あとはなんか、まあ、一応紹介はされてるんですよね、うん、もう一家族も。
あの倒れた時、はい、周りの反応薄すぎるなって思いませんでした？
確かにね。
で従業員とかが飛んできそう
なのに、
飛んでこないってことは後々のあ、やっぱこういうこと分かってるから飛んでこないんだとか。
でそこに来たのがあのもう一家族の方の
医者
ですよね。まあ、そこでだからあ僕は医者だからっていうと発作を起こした方の夫が看護師 で、
うん、
でなんかこうあだこうだみたいなことを言ってて、
うん、
その人たちがなぜかその3家族がそのビーチに行くんですよね。
そうでそのビーチに送ってく運転手
が
なんか、
はい、
あれみたいなこれ見てて
さっきあれ
あれあれ
あれこの人知ってるな
知ってる、しかもなんか英語だけど、
はい、
お芝居が楽しいのが分かる思いませんでした？
あーなるほどなるほど、確かに。
であれえ似てない、でもでも出てこないよな、あれやっぱシャマランじゃんってめっちゃ出るじゃん、
ね、
と思って。
そうですね、しかも今回カミオどころか結構その後々もね
重要な役かよ、
重要な役ですよね。
それやりたい役者いっぱいいるぞと思って
そうなんですよね。
なんで出たの？
いやでもまあまあだからやっぱり自分の世界へこうナビゲーターとして、
うん、
っていうことなんですかね。
だからわしを見ろっていう意味での、うん、あの冒頭のメッセージでしょ、
うん、
わしがシャマランです、顔覚えとけや。
でわし出てきたらあの今から魔法始まるでみたいなねそうそうそう、こっからがファンタジーです、
うんうんうん、
みたいなね感じかもしれませんね。
出すぎじゃんとか思いながら、まあ、そこはちょっとスルーして、
うんうんうんうん、
でビーチに行くんですね。
はい、ビーチ。それと、まあ、またそこも面白いというか、
うん、
あれなんですけど、そこのビーチになぜかおいおいプライベートな特別なビーチなんだろうと思ったら
先客がいた。
先客がいるんですよね。でその先客があのラッパーなんですよ、ね、
そう
なんだっけ、ミッドナイトセダンとかな、ミッドサイズセダン、
うんうんうん、
とかっていう、これもなんか有名な人なのか、まあ一応有名な人って設定なんですけど、これ本物にいるのかどうかよく分からなくて、
うん、
その人がもうなんかフレンドリーじゃないし、
うん、
なんかすごいわあすごい綺麗なビーチーと思ってきたら、あれ先客あれなんか人気な感じみたいなね、
そうそうそう、どんよりしてるみたいな。
でもそれには実は意味があってっていうところから全てが
始まって
きますよね。
最初にそのラッパーの彼女が死ぬっていうところからもう始まるんですよね。
そうですね、そのラッパーの彼女が死んでしまったんだけど、
うん、
その死んでしまった理由はまあ後々わかるんですけど、
うん、
それよりもまあなんかちょっと大変だからあの電話しようぜって言って、
うん、
電話しようにも携帯つながらないし、
うん、
でじゃあちょっとあの
戻って
あのシャマランのいるところに戻ろうよって言うと一気に通ってきた谷のような崖の中の細い道に入ると、
うん、
なんか多分すごい演出としてはすごい頭痛がしてみんな倒れてしまうんですよね。
そうそう、
ブラックアウトしてしまうっていう、
そのアホなって思いつつも、まあ、そういう設定だと思って
はい、はい、
そもそもこのビーチに行くときに食料渡されるじゃないですか、
はいはいはい、
それがもう大量すぎて、
はい、
キャンプでも行くのかっていうぐらいの大量の食料、ね、
大量の食料の上に確かに考えたら、
うん、
シャマランが手伝わないんですよね。
手伝わない、なんか自分で持ってけよみたいな。
そうあれもなんかあの一応ちゃんとしたリゾートみたいな高級リゾート、アラミカリゾートって名前でしたけど、うんうん、高級リゾートの割には、うん、なんですかね、サービスが良くないというか、むしろ、まあ、ゲストのことを放っておく、そのプライベート感を大切にするのかもしれませんけど、なんかそうなんですよね。その不思議な感じか結果、まあ、彼らが全てあのビーチに閉じ込められているということに気づくわけですよね、
う
ん、
そう。でそしたら、うん、もうさっきのあらすじで言ったように、はい、なんだか子供がめちゃくちゃでかくなってるえみたいな。
そう、あれ不思議ですよね。あれもなんかえ僕大きくなってるっていうのもないじゃないですか。
いや、あれだよ、あの海パンがきついって
。あ、海パンがきついはありましたね。最初
なんか海パンがきついんだって、
うんうんうん、
いやそんなことないでしょって言って、うんうん、触ったらあれ、
うんうんうん、
めっちゃ成長してるじゃん、はいはいはい、みたいなやつ。
そうですね、確かにありましたね。
で6歳
です。
でなんか変なのみたいな、うん、変なのこのビーチ変なの、うんうん、っていうところからもうバッタバタ人が死んでて、うん、その医者の義理のお母さん、
はい、はいはいはい、
じゃあ、まあ、リアルのお母さんか、
そうですね、
亡くなったりとか、
はい、もうあの人はだから老衰ですよね。
老衰、
はい、そこで、まあ、結果そのめっちゃ時間が早く回るビーチっていうことなんですけど、
う
ん、
そう、それが分かるのって、うん、その最初のラッパーの彼女が亡くなった時に、うん、その遺体を海から引き上げて布をかぶせるんですけど、うん、はい、気づいたらもう骨になってる。
そうなんですよね、うん、で、まあ、主人公の、妻の方が博物館の学芸員なので、うん、大体その人間というか動物が死んで白骨化するまでにどれぐらいかかるかっていうのは知識として知ってるわけですよね、
うん、そう、7年前後で白骨化して、はい、で過分解で30年、
うんうんうんうん、でそこからこう計算するとどうやらこのビーチでは、3時間が7年って言ってたような気がするんですけど、それぐらいのスピードで時間が進んでると、
うん、30分が1年で、うんうんうん、1日が50年
あ、なるほど
って言ってた。
本当ですか。じゃあそのぐらいですね。でそれで考えていくとっていうところで、あらすじで話していた息子が消えて、
うん、
青年としてやってくるわけですよね。
そう、 あとさ、その前にさ、うん、この主人公のお母さんって実は腫瘍があって、
はいはい、
で病気なんですよね、
うんうん、そうなんですよ。まあそのこともあって、あの夫婦関係が破綻してるんだったら、うん、新たな人生を生きたいみたいなふうに思ってるんですよね。
そうそうそうそう。でその腫瘍がだってさ、30分が1年だからさ、うんうんうん、最初こうゴルフボールだってなってたのがさ、はいはい、もう見る見るうちにソフトボールになってるぞ。
そうそうそうそうです、ありましたね。
で医者がもう切るしかない、うん、
切るしかない
切ったら、はい、なぜか皮膚がフィヨーンって元通りにな
る。そうそうそうそう、つまり切ったものがすぐ皮膚がくっついちゃうわけですよね、
うんうんうん、
あの人間の自然治癒力も同じようにスピードが速いので、うん、傷口もすぐ治っちゃうから、あれ見たかったですね、うん、傷口を抑えててって言われるんですよ。
そうそうそう、
開いたままにしといて、うわ痛い。
でその間に腫瘍を取り出すからって言って、うん、ソフトボールになってた腫瘍が取り出したらもうメロンみたいなそれちょっとクスッとポイントでしたよね。メロンになってて、はい、取り出したら傷もシュッて治って、あ、なんかこのビーチすごくいいじゃんって思ったら全然良くなくて、年を取るだけ。
そうですね、そう思う。だからあれも後々ちゃんとストーリーの中で大切なアイテムになる、
うん、
あのナイフをなぜか持ってるっていうこともちゃんとあの時にちゃんと出してて、
うんうん、
でしかも医者の方があのそれを使ってあの手術をするってい
う、うん、
まあなかなかだからちゃんともうあらかじめ計算されていろんなものを集められてるんですよね、あれ。
メンバーがね、
メンバーもそうだし、その小道具もちゃんとそこにあらかじめ置いてあるから、 あ、こんなところにナイフがみたいなことじゃないじゃないですか。
そうそうそう、しかもそのビーチにあるナイフセットとかはもうすごく錆びてるみたいな、
それもね、なんかこう実はね、うん、前に先客がいたんだなっていうことの、
そうそうそうそう、
だけのも含めてやっぱりなかなかうまい描き方だなと思いましたね、うん、
まあね。
で先ほどのその子供が大きくなっちゃってみたいな時に、うん、いなくなってたトレントが、
うん、
まあちょっと大きくなってね、やってくるわけですよね、
うん、
で同時に医者の家族の方の娘のカーラも大きくなったじゃないですか、
うん、そう。
で彼女がちょっと大きくなった時ですかね、言ってたのが、
うん、
今は心が色でいっぱいっていうんですよ。あれも完全に思春期っていう
確かに確かに。
でなんかこう何をこの子言い出してんだろうなと思ってたんですけど、うんうん、それがまあその後に要はトレントとカーラができちゃってみたいな話になってくるわけですよね、うんうんうん、まあだからなんかそこからまあ人は生まれるわ人は死ぬわみたいな、
人が生まれる、
うん、
だからトレントとカーラが子供を作って出産までもう相当早いんですよね、はい、
早いですよね。そうです、早いです。
手つないであの テントみたいなところから出てきたと思ったらもうお腹大きくって、はいはい、すぐ出産みたいな、
はいはいはいはい、早回し人生ですよね。だから
そのあたりからちょっとポカーンってなって
みんな早いんですよみたいな話じゃなくて、
ね、そんな知識もなくって、はいはい、心も子供のままなのになんかそんな対応できる、
あ、それは
シャマラン、
はいはい、思いましたね。それで考えると、うん、例えば肉体がこう成長するにあたって、
うん、
じゃあカーラの所長いつ来たんだよとか、
うんうん、
あのトレントの精通いつ来たんだよとか、うんうん、あとまあ知識がなくても本能でそういう生存本能として人間に生き物にインストールされてるかもしれないので、
うん、
そこはいいとしても、
うん、
今言ってたような知識とかあの 精神的にはどう成熟したのかがわからないというか、そうそうそうそう、結構喋ってることはアホっぽい喋ること言ってるじゃないですか、まだ子供のままという。でそれで思ったのが、英語なんでわかんないですけど、あれって子供の喋り方をしてるのか、それとも、うん、あの年相応になってるのかすごい知りたいなと思ったんですよね。
まあ、その時点で私は、うんうん、もういろんな人すぐ死ぬじゃんみたいな、うんうん、死にすぎだよ、うんうんうん、とか思って見てた時に、はい、うん、さらにはって思ったのが、なんかカーラが、うん、プロムも卒業式も経験できずに、うん、そのまま死ぬなんてみたいな、はい、いつ覚えたんですか。
そう
4歳くらいでしょと思って、まあ、そういう都合がいい、まあ、都合がいいというか、いいところにはちょっと目をつぶって、
まあ、マドックスってあのお姉ちゃんがそのことを教えた感じもしないですし、うん、なんですかね、アメリカ人は年頃になったらプロムのことばっか気にするっていう、うん、プログラムが入ってるんですかね、
確かに遺伝子に。ではそんなこと言うのかなとか、うんうんうんうん、だけどその間にも時間をちょうだい、うん、時間がないのっていうやり取りがあったりとか、ちょこちょこ伏線とか重要なこととか、うん、面白いことは言ってるんだけど、うんうんうん、あの私シャマランの映画見に来た、あれなんか B級のB 級感ちょっとありましたよね。
あのやっぱりどこまである程度の科学的なリアリティがあるんだろうなと思ったのが、うんうん、子供が生まれるんだけど、子供はその発達するその速いスピードで成長することに耐えられないからっていう理由ですぐ死んじゃうじゃないですか、うんうん、そういうこととか、あと髪と爪は死んだ細胞だから伸びないっていうんですよね、うんうん、これは本当なのかとか、
確かに
ここはすっごい気になりましたね。
納得しちゃったけど今考えるとそうですね。
そう、爪 と髪を作ってるところは細胞は生きてるわけで、うんうん、でその死んだ細胞がどんどん送り出されていくわけですよね、うん、とするとやっぱり爪すげえ伸びてる、
びっくり人間みたいな、
そうギネスにならないのは不思議だなと思ったりはしましたけど、ただなんかやっぱりすごくこう、まあ、今ねメイクの技術とかでもあるんでしょうけど、やっぱちゃんと大人はメイクでやるじゃないですか、うんうん、で子供たちは結構いいキャスティングで、うん、あこの子大きくなったらこうなりそうだなっていうのをやってたのはさすがだなと思いましたね、
うん、ただこうどう終わらせるんだろうって途中で結構思って、
う
んうん、
そうですね、まあ結局まあほとんどもうダメだろうなみたいな、うん、ノリにはなるんですけど、あのその手前に結構ちゃんとドラマとしてはいいドラマをちゃんと作ってるなと思って、うん、確かにガエル・ガルシア・ベルナルのやってるガイっていう、うん、あの保険の数理士をやっている夫の方と、うん、ビッキー・クリープスがやってるプリスカっていうその学芸員の妻の方の、その要は本当にもうこの旅行が終わったら別れるわね私たちって言ってる人たちが、
そう3日間でね、そうもう最後の家族旅行、うん、はいはい、思い出作りっていう
なのに3日間がまあ結局何十年間になるわけで、うんうんうん、そうするとあの人たちこうなんかお互いを許せるようになっちゃうっていうか、まあもちろん逃げ場所ができないっていうところもあるんでしょうけど、うん、なんかインスタント老夫婦みたいな、うんうん、あの昔の宣伝で言うとチャーミーグリーンの
手をつな
ぐやつみたいな感じになるじゃないですか、うん、あれってやっぱりなんかこう体が老化していくと、まあ、精神的にも老化して、うん、いろいろ許せるようになるパターンと、うん、逆にすごく頑固になるパターンもあるじゃないですか、うん、でも彼らの場合はなんか例えば夫の方が近眼っていうか目が、うん、
目がねぼやーって見えなくなっちゃって
なるじゃないですか。
でプリスカは耳が遠くなるんですよ ね、
そうするとなんかそこになって初めてニコイチみたいになってでしかもあの医者が、まあ、ちょっとおかしくなっちゃって、うん、襲ってきた時に、うん、2人で1人で戦うぞみたいな感じでそうそうそう、なんかこううまくやっちゃうっていうか、うん、あの感じもなんかもう我々の世代では脱出できなかったけど、うん、いい人生だったよねじいさんばあさんみたいな感じで一応こう、
まあ、いいシーンでしたね、
安らかにね、うん、死んでって
だって前に喧嘩してたっけ
そうみたいな感じですもんね。
でもなんか覚えてないしだとしても許すみたいな、
そうですよね、
なんか受け入れ受容する愛みたいな、あれって結構理想とする行き着くところじゃないですか、うんうん、はいはいはい、だからそれはいいなって、うん、ま
あ本当はあんなビチから出たいですけどね
そう出たい、みんな脱出したいけど
もう脱出できないんだったら、うん、まあお互い許しましょうみたいな、うん、まああと まあ、どんな問題もやっぱり時が解決するってよく言うじゃないですか、
まあ、傷も癒えたりね。
そうだからそう考えると時が早回しでもやっぱりその時が解決したのかなっていう、
うん、
こうなんか若干力技的な、
うん、
っていうのはありましたよね。
確かに、
うん、そうそう。それでまあ結局トレントとマドックスだけが、
う
ん、残されるわけですよね。そこで登場するのがイドリブですよね、
うん、
イドリブが前半においてなんかアルファベットと絵を対照させた暗号文ですよね、うん、子供ながらの暗号文
よく昔やりましたよね。
やりました、
うん、
あやりましたか。
やらないですか暗号文。
暗号文なんだろう。
自分で記号でアイウェオとか作って、う
ん、あやってないですね。そんな
コナン世代だからかもしれない、もしかしたら
そうか、そんな僕秘密を持たなかったからかもしれないですね私は。
あなるほど、はい、だけどそれで、うんうんうん、手紙のやり取りとかして
たんですよね。明日アイスクリーム大食い大会があるよみたいなのから始まって、
そうそうそう、そのイドリブなりに何か、はい、あのいつも消えるなっていうのを感じ取って、はいはいはい、手紙でね暗号でこう知らせてくれて、ね、
はい、
ビーチのヒントを脱出するヒントをくれて、はい、それを
見つけるわけですよね最後にね。
なんで最後なんだろうっていう、
そう本当にもうちょっと前に見つけてきれよと思ったんですけどまあそれを見つけることで、
うん、
そこからね
そう
脱出できましたという、
はい、お話でした。
お話です。
だからその老いるっていうことに対しての人の考え方の違いとかも面白かったですよね、
うんうんうん、そうですね確かにね、うん、時間が全て解決するわけで、
うん、
あとは体の老化っていうか、まあ
うんうん、
まあ人間生まれたら必ず死ぬことをこう分かって生きてるわけで、うん、その老化していくことを受け入れるという、
うん、
この今ね人間がこうどんどんどんどんアンチエイジングで、
はい、美魔女とかね、
そうそう生きてる時代にこうやっぱりこの老化というものをどう受け入れるかっていう、うん、それのなんかこう予習にもひょっとしたら考えられるのかもなとは思いましたね。
確かに。それもね人によって違ってて、うん、面白かったですね。
そうですね。だからあと先ほどのその医者がちょっとおかしくなってしまって、
うん、
あの襲ってくるときに医者を倒す方法っていうのがそのちゃんと時間の早回しに依拠してて、
はいはい、うん、
錆びたナイフで刺すんですよね、うん、
はいはい、
そうすると、まあ、人間普通に生きてる分には錆びたものが入っても構わないんでしょうけど、
うん、
ね、その早いから、うん、そう、それでうわーって一気に死んじゃうとか。
あんなんだった？シャマランってこんなんでしたあれ私シャマランの作品こんなだっけってちょっと思っちゃったんですけどこんなでした？
こんなんですよ。
そっか。
そしてシャマランがその送ってくるだけじゃなくてそれ途中でも出てくるんですけど、うん、ずっとビーチを観察してるんですよね。
そうカメラと望遠鏡でね。
そうそうそう。それが何だったのかっていうのが、
うん、
すごく実はやっぱりシャマランめちゃくちゃキーパーソンなんですよね、
うんうんうんうん、
で結局この話自体はそのサンゴ礁の中に、
うん、
逃げ込んで、うん、おじさんはサンゴ礁が嫌いみたいなことをイドリブが言ってたから、
うん、手紙でね。
そう、それで沖合にあるサンゴ礁に何かヒントがあると思って、
うん、
まあ、あのトレントとマドックスはこう泳いでいくわけですよね。
そう、そうするとそこから出れて、
うん、そこからで、いや出てこないからシャンマランは
死んだったと思う。
あの実験終わりましたみたいな感じで、うん、南蛮さんたちの団体実験終わりましたみたいなことを言うわけですよね、
うん、
でそこで初めて観客に、うん、実は彼らは全てみんな持病を持っていて、
うん、
でその持病の知見として早回しのところに送り込まれたってことが分かるわけですよね、
うん、そう、そもそもこのホテル、
うん、
予約したのも、
うんうん、
薬もらうときについてきたのから応募した、
うん、あ、そうそうそう、ちゃんとそれがなんか、なんだっけ、ウォーレン製薬っていう、うん、ところのあれで、しかもチェックインした後の部屋入った後もあこれ関係なとこなんだみたいな話をしてるんですよね、うんうん、でそれがちゃんとそこでシャマランが帰ってきて、
うん、
あ事件終わりました、うん、みたいな感じで来た時にみんなそれぞれに持病がその数倍のスピードで進むので、うん、新しい治療薬をこう開発するために彼らを、まあ、モルモットのように使ってたってことがわかるわけですよね、
う
ん
うん、そう、
あの実際に人間の、7倍かなんかで進むはず の、
うん、
そのマウスとかを使って、うん、今人間が用の薬を作ってるのを、
はいはい、
まあ、本当にもっと副作用がはっきり分かるからっていうので作ってたっていうのは、うん、なんかこの ただ早回しのビーチだぞじゃないところが、
あ、確かにね、あ、
そうそう、なかなか面白いなと。
しかもそのウェルカムドリンクが、うん、はいはい、その薬だったん
ですよね。そう、それもおおと思いましたし、
でちゃんとデータ取ってるんですよね、うん、の発作を起こした女性は、はいはい、うん、あの通常よりも何時間も発作が起きなかったから、うん、はい、新しい新薬を開発します。
だからあそこら辺でちゃんとこう秘密の暴露がされて、うん、でそうすると実はやっぱりトレントとマドックスは溺れ死んでなくて、うん、あの帰ってくるわけですよね、うん、その同じリゾート に、
ね、
はい、でパッと出てきて誰か違う人たちがウェルカムドリンクを飲もうとしてるところを、
そうそう、飲まなくていいみたいな、バーンって、
それでパッと見るとその
年老いた
2人なんですよね、
うん、50代になった、
はい、50代になった2人で、でその支配人がってなって、うん、結局その後にですよね、あのトレントが持ってた手帳を、うんうん、あの時ちっちゃい時にといっても多分昨日とか一昨日ですよね、うん、にイドリブと一緒になっていろんな人の名前を聞いて、うん、年齢を聞いて職業を聞いてたゲームが役に立つんですよね、うん、あの時に3人組で、私はシンガーよ、
ダンサーよ、
私はナースよ、あ、僕はポリスマンですってやつがいたじゃないですか、うん、でそいつのところに行くじゃん、
あー、そっかそっか、
でそいつにその手帳を見せて警察官が本署に電話して、うん、でその手帳に、今までその多分おそらくあのビーチに送り込まれた人たちの名前が書いてあって、
うん、そうデータとかは消されてましたもんね、はいはいはい、
でその名前をポリスマンに渡すと、うん、その人たちが全員行方不明になってる、
うんうんうん、
ということが分かり、うん、あ、ここで全て行われてたんだっていう、一応こうハッピーではないけどエンディングを迎えるっていう流れですよね。まとまったちゃんと、だから一応全部伏線も回収された気持ちよさではあるなと思ったんですけどね、
うんうん、まあ面白かった、
いや面白かったですね、うん、面白いですけど、まあ
好み分かれそう、
うん、あとなんか気になるっていうか、そこから先の嘘はどこまで本当みたいな、うん、例えばその海底にあった岩石が隆起したせいで何らかのもの
鉱物になって、
それから出てるもので時間が早回しになっているみたいなことを言われてる時に、あれ、なんかすごい嘘つかれてるんじゃないかなみたいに思ったりとかあともう一つ思ったのは、あの最初にそれをなんかここがおかしいんだって言って、
うん、
元に戻ろうとするときに、うん、シェルターのようなものがあれば、
うんうんうん、
なんかいけるんじゃないかみたいな、
金属でこう体をガードしたり、ね、超絶ゆっくり歩けば大丈夫なはず
って言ってるんですけど、
試してないもんね。
そう、それだし、じゃああのサンゴ礁は、
うん、
サンゴって一応あれ動物じゃないですか、
はいはい、
だからあそこの中にいれば、あそこの中を通っていけば、
あれじゃない、
逃げられるのかと。
分かった、サンゴは1年で数ミリしか成長しないからじゃない、はい、だからその逆、ビーチとの対比、
あ、ゼロカロリー料理みたいなことですかいやだからその多分それだから、あそこにはそんなにこう影響してないっていうことなのか、そこがちょっと私はちょっと分かんなかったっすね、
うん、
あとはものすごくこちらからするとゆっくりな流れとかから速い流れに入るのは、うん、川の流れとしては考えると確かにスーッってなるから、うんうんうん、で入るのが難しいのは分かるんですけど、最初に入っていく時ってなんかそんなにこう普通に入ってきませんでした、皆さん。
ね、最初に入ってる時は、うん、あの岩通る時にカメラがそこだけスローになってた、
うん、あ、本当ですか、うんうん、じゃあなんかそういうのがあったんですかね、うんうん、今行ってみて思ったんですけど、確かにゆっくりの流れから速い流れに入るのは簡単、
うんうん、
だから逆のことは難しいっていうのは、うん、時が一方方向に流れているという前提だと難しいですけど、
うんうん、
ビーチの方が速い流れでこちらの方がゆっくりな流れだったら、速い流れからポンと入っちゃえば川の流れだったらゆっくりな縁みたいなところに入るわけですから、
うん、
できそうですよね。
ただ出るのにもゆっくりじゃないと出れないってことでしょ。
そのゆっくりじゃないと出れないっていうのが、
あの場所だとしたら、はいはいはい、
そう、それもなんかまだわからないんですよね。なんかミクロで見てるとそれぞれあの伏線もあったりとか、うん、いろんなものが落ちてるものに全部意味があったりとか思うんですけど、うんう ちょっと引いて、だからシャマランの視点で見るとずっと崖の上から見てるじゃないですか、うんうん、なんかモヤモヤしちゃうところはありましたね、う
ん、まあもっとちゃんと見ればあるのかもしれない、
まあ、しれないですね。もう結構見て、私もう3週間以上経ってるので忘れちゃってることもたくさんあるのかもしれませんけど、
だってさ、ちょっとさ変なのもあるじゃん、うん、その前の人たちが置いてったピクニックカゴとかはさ、うんはいはい、新しいままだった、
新しいままでした、
新しいままだった、
それはだから死んだ細胞だからじゃないですか、
ピクニックカゴ死んじゃった細胞、
死んじゃった細胞だからじゃないですか、だからそこの感覚も、
そうバービー人形とかはそのままとかさ、
はいはい、
あ、
それはやっぱり人間の体より朽ちるのが遅いからということじゃないですかね、うん、
だけど紫外線とか当たるとさ、うんうんうん、ああいうのって劣化したりするじゃん、
はいはいはい、
そこは関係ないのかなと思ったりとか、
そうですね、だからやっぱり人間の生きた細胞においてのみ何らかのこう作用をする、
うん、
その作用のことが、まあ、なんかちょっとよく分からなかったままだったなっていうふうには思いましたけど、
うんうん、
でもまあまあ概ねね、
そうそう、シャマランだし
ちゃんとこう、あ、なんかこの設定を考えたけど設定だけですじゃなかったのが、うんうんうん、私はその何ですかね、こう面白かったですね。
そう、あと今ワクチンの話題とかすごいあるから、やっぱ治験っていうのって結構タイムリーだなって思ったし、
確かにそうですね、
だって1日で治験を終わらすってことだから、
そうですね、確かに、
そう考えると今の世の中についてちょっとこう考えることがあったりとか、
だからこれをやるとしても、そしたらそこにね治験をやってくれる人も超早い人生を送らなきゃいけないわけ
で、うん、あれかもよ、実は私たち今ワクチン打ってるけど、うん、その被験者で、うん、どこかでシャマランが私たちを見てるのかもしれない
確かにね、そう、そうですね、
あれじゃん、その世界箱庭、
はい、箱庭でね、これやってたらシャマランの夢の中なんじゃないかっていう、そう、
だから今この世の中はこういう時間軸だけど、
はいはいはい、
実際はさすごい知見でさ、
もっと遅いところの人が見てるという
かもしれない、
すごい中日的なね感じで、はい、いいんじゃないですかね、
はい
はい、
なので、まあ、この作品気になった方とか、
はい、多分これをあの聞きになっていただいてるってことは多分ご覧になってからだと思うんで、うんうん、いやいや、もうちょっと見落としてるとこあるよとかまたそれぜひね教えていただきたいですね、
は
い、
皆さんぜひ劇場とか、まあ、配信とかもされそうですよね、これだったら、
はい、そうですね、だから2回目見るとまた違うかもしれませんし、
うん、
私もかなり忘れてるので、そのもう1回見るなり配信とかで見るなりはしたいですね。
この作品って、はい、まあ、年をこうすごい速さで撮っちゃうから、
はいはい、
1人の役に対して4キャストとか3キャストとか、
そうですね、
なって、私は見てる時に、はい、あれ今この時間軸だと、うん、もうちょっとしないと見た目がちょっと
合わ
なくなっちゃうけど、いつなんだろうって言って、
う
ん、気になっちゃってたんですよ、
はいはいはい、
映らないカメラワークだと、あ、来るか来るかとかなっちゃってたからそういうのをやめて、
うん、
もう一回楽しみたいなって思いました。
なるほどなるほど、そうですね、確かに。
でも似てましたよね、似てたし上手だったから、
似てました、すごく似てましたね、だキャスティングはすごい上手でした ね、おっさんになったトレントとイドリブが合うところとかもいいなと思いましたし、うんうん、
確かに、
うん、やっぱりそこで考えると精神的な意味では大人になれてないんじゃないかなと思うんですよ ね、
よね、だからその精神的な部分っていうのがもう最大の謎、うんう
ん、はい、
知識とかもさ、その子供のいくらこう賢くて頭良くても、うんうんうん、やっぱ経験値が少ないから、
そうですよね、
そういうのを考えると、あそこで年は取ってるけど、うんうん、最後の立ち振る舞いとか本当にできるのかなっていうところはちょっとあるのかなって、うんうん、
ね、はい、なのでね、英語が堪能な方はぜひ彼らの語彙、使ってる語彙が、うんうん、
増えてるとかね、
子供のままで喋ってるかどうかを知りたいですね、うんうん、そのことを教えていただきたいなと思いますし、あとは精神的なことを全く気にしてないっていうことは今思ったんですけど、ひょっとしたらやっぱり我々がそのマウスを使って実験をしていることに対するシャマランの何かこう
メッセージ
があるのかもしれないですね。
それはあるかも。
俺は見ているぞっていう
そうだね、
はい、はい、
ということで皆さんぜひ楽しんでいただければと思います、はい、以上オールドを語るでした。はい、ということでこの番組では私たちに語ってほしい作品を募集しています、はい、送っていただくのは、まあ、最近の公開映画とかなら何でも大丈夫です、は
い、コメント欄などにぜひ書いてください、うん、また、番組のフィルムワークスもやってますので、そちらもフォローとチェックをお願いいたします。
はい、そちらはネタバレなしで 書いております、
はい、
で YouTube の方のね、はい、このチャンネル登録もぜひお願いします。
はい、お願いします。
で一応そのポッドキャストとか、あ、
ポッドキャストもやってます、
はい、ので検索してみてください、はい、てな感じで次回の語る作品を発表します。こちら
映画レミニセンスです。
はい、これは、まあ、私が好きそうな作品だなと思って選ばせていただきました。まあ、お楽しみってことで。
そうですね。はい。ね、ぜひ、この番組を楽しんでいただくためにも、作品を見た後にお聞きいただけると嬉しいです。
はい。そんな感じで今回もお相手は、ゆきのさやかと、
メガゾーでした。
ではまた次回、エンドロールの先で、待ってまーす。